妄想旅ラジオ、
生き物、
食べ物、
調べ物。この番組は世界中の見てみたい生き物、食べてみたい料理、訪れてみたい国について好奇心旺盛な3人が調べたことをもとに妄想力を働かせながら語り合うラジオ番組です。毎回生き物を一つテーマとして取り上げて、それにまつわる生き物の話、食の話、旅の話をお送りします。
清き一票、グッチーです。
一度切ってしまった枝は元には戻せません、ポチコです。
アジサイ園を発見しました、タマです。
ほう、どこにですか？
めっちゃ近所に、ずっと知らんかってんけど、
はいはい、
お寺があるのは知ってて、
うん、
でそのお寺も何回かこう散歩がてら行ったことはあってんけど、
うん、
こないだ梅雨終わり時やね、ちょうど、
うんうん、
何を思ったかふっと、あの寺散歩に行こうと思ってさ、
ほう、
なんとなーく、
まあ、近くにあるのは分かってたけど、今までそこにアジサイがあることが分かってなかったってこと。
お寺があるのは分かってた、そこにアジサイ園もあるとは知らなかった、
うん、あー、アジサイ
隠れた名所や
ね。アジサイって花が咲くまでは、うん、なんかこう枯れてるとただのなんていうの、枝があるだけだから、そうそう、分からないので、
そう、しかもあると思ってないけど、なんかその本能でも分かったかもしれんね、今アジサイ見頃だぞっていうのが、
あ、
寄せられるようにそのお寺に行ってなんかこううろうろってしてたら、
うん、
今までの他の季節では見たことがない門が開いてて、
ほう、
アジサイ園って書いてて、
うん、あ、じゃあ普段は閉まってるんですか、そこ
普段はそっちは入られへんところ。
あ、へえ。
なんか入場料を400円ぐらい払うと、そこに入れて、ちょっとしたお土産ももらえるみたいな。う
ん、お土産、それは嬉しいですね。
うん、
どんなものどんなものが。
現金やな。
いや、だってなんか嬉しいじゃないですか。
でもね、それをもらったお土産が、おしぼりサイズのタオルなんやけど、
ほうほう、
で、アジサイが書いてあって、すごいね、それ見て、ああ、いいなと思った、確かに。
へえ、いいですね。
うん。で、しかも、中はね、うん、アジサイってこんだけ種類あるんやっていうのを初めて知ったレベルでいろいろ咲いてて。
ああ、そうそうそうそう。いっぱいありますよね。うんうん。
なんかね、色はもちろんそうやけど、大きさもそうやし、
うん、
花びらじゃ、あれは花びらじゃないな、額の形。
そう、額ですね、うんうん。
額の形もそういうタイプもあるんやっていうのとかあって、
うん、
で、かつお寺やから、こう、お寺の塔とのこう、なんていうかね、眺め。
ああ、はいはいはい。
いいもん見たなと思って。
うん、ね、お寺とアジサイって合いますよね。
合うね。なんか雨がしとしと降ってる感じも合うわと思って。
うんうん。
すごい得した散歩やった。
へ
ー。で、ポチコさんは枝どうしたの？
ですね、埼玉の大宮盆栽美術館っていうところに行ったんですよ。
お
う
お
う
お
う。うんうん。うん、で、私の父が、盆栽好きで、さつきの盆栽とかが家に何百って、子供の頃、
何百
そうそう、あったんで、
うん、
で割とこう、盆栽に親しんではいたわけですよ。で、うん、割と好きだったんで、で、もうここずっと行きたいと思ってたんですよね、前から。で、やっと行けたんですけど、でも、うちの父は、だって、剪定とかするときに、別に、好きなようにやればいいんだと。お前もやってみるか、みたいな感じだったんですよ。ね、自分の好きなようにやって、ちょっとまた変な風になったらまた、まあ、考えればいいし、とか言って、いう、なんか気軽な感じでやってたんですけど、この美術館は、 もうなんか樹齢800年とかいうの盆栽とかもあるんですよ。
そんなの適当にできひん
の？そうなんですよ。
いやー、無理無理。
で、そう。で、剪定の説明のところに、一度切ってしまった枝は元には戻せませんって。いや、これはもうなんか、うちの父がやってた盆栽とはもう全然レベルが違うというか、なんか物が違う。もうなんか真剣味が違うというか。いやー、すごいなと思う。本当にでもね、もう感動するほど、すごく、なんでしょう、立派っていうか、もう、なんかね、素晴らしい、なんか、盆栽がいっぱい並んでました。
へぇー、ちょっとあそこ気になってたような、行ってみたいって。
ぜひ行ってみてください、本当に。うん、
それ見てみたいわ。
すごくいいですよ。もう、なんかもう、本当に幹も立派だし。でですね、この美術館に行って学んだんですけど、盆栽の鑑賞の仕方。お二人。
これは。
はい、伝授したいと思う。でもそう、タマさん行った時にね、ぜひ。
今度、タマさん、あれじゃない、ちっちゃなコケテラリウムじゃなくて、もう盆栽にグレードアップするかも
よ。
そうですよね、盆栽。
知らない方がいいっていうことも世の中にあるかもしれないの。
いや、盆栽のね、だって何で、根っこの下のところって、うちの父はコケ張ってましたよ。
なあ。
はい。で、まず、盆栽ね、まずはもちろん全体を見ますよね。で、ミニチュア化されたこの大自然。これをまずイメージして鑑賞すると。はい。そして次に見るのは根っこ。
そう。
歳月を重ねて盛り上がった根が土をしっかりと掴む姿を鑑賞すると。
根っこか。
根っこに強い生命力が現れているんだそう。でも本当に、根っこ、特にモミジとかの根っこって、アメーバーというか、まあ、硬いものなんですけど、アメーバー状みたいな感じにバーって広がってるんですよ、デレーと。こう、筋があるんじゃなくて。もうすごくもう、この、鉢にいっぱいな感じでバーって広がってるんですよね。岩みたいな感じっていうんですかね。もう本当に素晴らしいんですよ、それが。他も本当にね、根っこがね、やっぱりこう大地に張ってるっていう感じ。そう。で、根っこを見たら次は幹を見るんですって。幹からのこの立ち上がり、上に向かって伸びる様子。あと、その、木の、肌。やっぱり古いものとかって、白くなってたりする、なんて、死んでるのかな？なんでしょうね。ジンとかシャリとか言うんですけど、なんか白いのがこうついてんですよ。
人間で言うと赤じゃなくて。
いや。そんな感じではなくて。
違うね。
はい。そう。はい。で、そして、枝ぶりと葉を見ると。
へ
ぇ、なんかね、そういう順番で見てたら、本当に一個一個もうね、見てるだけで、あ、タマさん行くならね、なんか時間をしっかり取った方がいいでしょう。
思ったよりかかった。
思ったよりかかっちゃいます。なんかもうみんな形も違うし、その木の種類も違うし、ぜひタマさんも行ってみてください、じゃあ。
めちゃくちゃ行きたいのが増えたわ。
でね、ちなみにね、この、大宮のあたりに、盆栽もなかっていうのも売ってます。盆栽の絵が描いた丸いもなか売ってるんで、それをぜひ買ってみてください。
最高や。
で、グッチーさんは、清き一票、はい、はいはい、立候補したんですか？
いえいえ。
違うんですか？
先日もうすぐ成人する上の子
を
お話をしておりますとですね、なんかね、これからの日本はもうなんか先が見えないと、 悲観的になってしまってるんですよ。
あらま。
なんかすごい、こう、未来に対して、なんてやるね、
うん。
もう、明るくないというか。
お
で、我々というか、私がね、子供の頃はもう、なんか絵本だとかさ、子供向けの雑誌なんかで、
うん、
あの、科学技術によって明るい未来が待っているっていう、そんな感じの、ね、21世紀はさ、もう空中を飛ぶ車とかさ、
うん、はいはい。
なんかこう、あったやんか。
うん、
1970年のその大阪万博だったらあの月の石が展示されてたりさ、
うん、
で1985年にはあの筑波万博あってさ、その最先端のね、うん、科学技術が披露されたりとですね、うんうん、なんかすごい希望を持つことだったり、
うん、
あるいは消費することっていうのがもう善というか Z されてきたと。
まあそうですね。特にあの私なんかあのバブルの終わり頃の時代の人ですから。確かにね。
で、一方で、この2025年に予定されている大阪万博に、この2回目のね、大阪万博。
うんうんうん、
で、もちろんあの先端のね、科学技術っていうのの、まあ、披露はあるんですけども、うん、持続可能な社会っていうのがコンセプトになって、う
ん、おー、
で私の子供の世代とは、
うん、
やっぱり学校でもね、その、うん、テレビでもあの SDGs というのを学んで、
うんうん、
未来のために今できることをやろうっていう教育を受けてるんですけど、
うん、
我々が受けてきた教育とは全く方向性が逆だと、
うん、
で、ある意味さ、子供たちを脅迫してるように感じて、うん、しまってさ、
ほう。
だから、そうなったのは我々のせいなのに、
うん、
なぜ子供にそれを、要求するのかと。
ああ、尻拭いだけを子供にさせてるみたいな感じですか？
で、元を正せば、ね、我々が、を含む、まあ、上の世代というか、
うん、
その明るい未来を夢見て突き進んできたからと言えなくもないし。
う
ん、
ね、
まだあるいはその我々世代はその過渡期にいて、
うん
うん、今ちょうど方向転換を自分たちできる位置にいるのかもしれないなとは思うんで、
うん、
あのブラック企業と呼ばれるような労働環境の問題だとか、エネルギーの問題、
うん、
あと国家財政の問題、環境問題などですね、それぞれの立場でできることをやっていかなければならないと、子供に希望を持ってもらうようなことができるようにしていかないといけないと、
う
ん、子供たちには SDGs を推しているのではなく、
うん、
我々がその心配をしなくて済む社会を作っていかなければならないというふうに思うわけで、うん、ぜひ妄想党に清き一票を
妄想って、なんか透明にちょっと力がないような。
もうそうね。近づけた感じがして、もうちょっとこう強い感じのネーミングが欲しいですね。
そうですか。昔でも UFO 党っていうのがあった
ん
です。
そんなのありました？
あったあった。あのスポーツ平和党とかさ。
へー。
そうですね。でも、そうね、そんなに悲観的に考えてるんですね、今の若い人たちは。
そうだよ。
わからんではないわな。学校だって、うちらの時と同じような学校生活を送れてるような子なんてほとんどおらんやろうしな。
まあ、そう、上の子なんてもう本当に高校入った途端、
うん、
あの、コロナでさ、1週間、1ヶ月ぐらい休みやったからさ。
ああ、そっか、まあね、そういうのは。
そっから入ってるしね。
ああ、そっか、まあ、でもまあ、うん、コロナはもうちょっとまた、
うん、それはもう、
イレギュラーでちょっとね、しょうがないっていう感じはあるけど、うんうん
とはいえ、
なんか考えちゃいますね。
うん、
ちょっと透明だけはもう一回考え直したいなというところではあります。はい、じゃあ今日も調べ物してきた話しようか。
はーい。
はい、 さて今回の生き物はショウゴさんのリクエストでムササビモモンガと、
うん、
いうことなんですけども、
うん、
あのリクエストをいただいたメールではショウゴさんは、うん、山岳部に所属をしていて、
うん、
で神社でキャンプをしていたら滑空する生き物を見たというふうに書いてあったんですけども、
うんう
ん、ムササビはですね、リスカムササビ属ムササビで、
うん、
体長が約40センチぐらい。
ほう。
で、尻尾も含めた全長は約80センチぐらいになります。
でっかいね。
うん。
うんうん
うん、で、体重はだいたい1キログラムと、リスカの仲間では最大と。
ほう。
で、飛膜という風に呼ばれる膜で風を受けて滑空するということなんですけども、
う
ん、このね、飛膜っていうのが首から前足、後ろ足、尻尾まで繋がっていいと。
首から前足、
うん。首から前足やって、うん、後ろ足やって、大の字になってね。
うんうん、ああ、はいはい。
で、さらに尻尾の方まで、つながっていて、尻尾が丸くて太いというのが特徴のようです。で、まあ、どちらかというと六角形に近いのかなと思うんですけど。
うん、うん、そうなりますね。
で、主に、あの、樹木の、うん、生えたその山林に生息をするんですけど、
うん、
たまにその低地の神社やお寺に残された、まあ、社寺林というんですかね、そういった林のなどに、うん、いまして、人の生活圏に近い環境でも暮らすことができると。
うん、
で、植物食で一年を通して、まあ、様々な種類の葉っぱ、
うん、
だったり、あの、冬芽だったり、花、果物、果実、うん、つぼみなどを食べているとそうです。
うん
ねえ、糞はね、
うん、
なんかまん丸の形で、
うん、
大きさと形からセイロガンという風に例えられることもあるそうなんですけど、
わかりやすくてい
いね、うん。あのウサギもまん丸ですよね。あんな感じなのかな。
うんうん、いやウサギより一回りちっちゃいんじゃないの？セイロガン
って。ちっちゃいんだセイロ。あ、そっか。ウサギはもうちょっと大きいんですね。
うん。
うんうん。
で、まあ、間違って飲んでしまわないように気をつけてください。
え、匂いはどうなんでしょう？
いや、匂いは。
セイロガンっぽい匂いするんですかね。
いや、セイロガンっぽくはないと思うな。まあ、基本的にね、その、うん、葉っぱだとか、芽だとか、花とか、果実食ってるから、そこまで臭いもんではないんじゃないかなと思うけどね、植物食性やし。う
ん、ああ。
で、一方、モモンガは、うん、リスカモモンガ属モモンガで、
うん、
ムササビに比べるとちっちゃくて、
うん、
体重は約 200g。
お、軽い。
全長、お尻尾も含めた全長が30センチ程度。
うん、
で、ムササビ同様、モモンガにも皮膜があるんですけども、
うん
うん、前足と後ろ足の間で発達していると。
おぉ。あ、じゃあ、尻尾の辺は、ない、
うん。うん。ないことはないんだけど、うん、もう、前足と後ろの足で、大きい、が大きいっていうのかな。
あ、
うん。まあ、どちらかといえば四角形に近いな、と。
はぁ、
あ。いうことで、ただね、うん、ムササビとモモンガの飛行している写真を見たんですけども、
うん。
なかなか形の違いを見分けるのは困難かな、と。でね、ましてやね、
うん、
その夜、飛んでる姿を見て、
あ、
それを判断するなんていうのは素人にはちょっと無理かなと。
ああ、そうね。うんうんうん、
で、まあ、比較的山奥で生息しているんですけども、北里島近くでもまあ確認されているということで、
うん、
もう見分けるのは困難なんですけども、
うん、
ものの本によりますと、まあ、ムササビは座布団ぐらいの大きさ。
うん、
モモンガはハンカチくらいの大きさということなので、
はいはい。
ショウゴさんが見たのが、うん、その生き物がですね、座布団だったのか、ハンカチだったのかと、
うん、
いうのを、もし分かったら教えていただければなと。
うん、
で、さて、道路を走っていると、
うん、
道端に、鹿や熊を見かけることがありますよね。
いや、ないですよ、そんなことは。
ないですか？
ないです、ないです。
ない、奈良だと鹿がいそうなんですけど、ないですか？
奈良は別に車で走ってなくても鹿はいるんですよね。
あ、そっか。そう。で、ムササビもモモンガもね、滑空をして移動するんですけど、
うん。
だから他の生き物ってなかなか地上を移動するっていうことしかできなくて、空は飛べないのでね、
うん。
地上を移動するしかないんで、
うん。
で、私も何度か道路に鹿が飛び出してきて、ヒヤーっとしたことがあるんですけど、で、彼らはね、道路を横断しようとして、まあ、飛び出してきたんですけども、
うん。うん、
ね、鹿が出てくる場所っていうのはある程度決まっておりまして、
うん、
通勤途中にはその鹿が出やすい場所っていうのがあって、
うん、
まあ、そこはね、防風林と、うん、道路が、まあ、交差する場所なんですけど、
うん、
で鹿は防風林沿いに移動して、で、その途中に道路があって、うん、まあ、仕方なく、まあ、道路を横断すると。いうことなんですけども、まあ、ね、時々ね、道端に動物の死体を見ることがあるんですけど、
うん、
やっぱりね、動物の生活圏を道路が分断しているという場所で発生をしているということですね。うん、で、人間のやっぱり利便性のために、
うん、
その動物の、生活圏っていうのを分断してしまっていると。いうのが、まあ、道路なんですけども、
うん、
ぶつかってしまうと、やっぱりね、車が壊れて、
うん、
で、動物も死んでしまうということで、お互い不幸なんですけど、
うん、
で、そこでそれぞれ、共存する方法っていうのを考えたのが、まあ、野生動物のための、うん、道路横断施設というものがあるんですよね。うん、
ほう。
野生動物が、まあ、道路を渡りたいなと思った時に、
うん、
道路側の方に信号があって赤になればいいんですけど、
うん、
野生動物が押しボタンを押してくれないと。
あ、でもなんかこう車が来たらなんか感知して、うん、信号が変わるところってあるじゃないですか、夜間とか、うんうん、ああいうので鹿を感知するとかできないのかな。
ああ、もうしょっちゅう感じしそうやね。
あ、そっか。そんなに多いんだ。
そうね、うん。で、まあ、やっぱりね、道路をね、立体的に渡れるような、そういう施設というのが、うん、を作って、
うん、
衝突を防止するっていうことが、行われております。
へ
え。例えばね、道路の下に、うん、土管のようなパイプを設置する。
うん、
そういうパイプカルバートっていうのが、
うん、
あと高速道路の下にあるのように、道路兼用にもなる、四角いボックスカルバートっていうのもあるんですけど、
う
ん、あとね、橋だったり、あとトンネルっていうのも、まあ、一種の、道路横断施設と言ってもいいかなと。
あ
ー、で、あとね、もう一つ、エコブリッジっていうのがあるんですけど、
うん、
エコブリッジっていうのは、
うん、
道路の上に小さな橋を渡して、
うん、
で、そこを小動物が行き来するという、そういう施設なんですよね。
へー、
面白いね、
うん。
で、数は少ないんですけども、
うん、
まあ、日本にも数箇所あって、
うん、
リス用だとか、ヤマネ用だとか、うん。基本的にやっぱり小さい動物、小動物を倒し、に対応したものが多いっていうのが特徴なんですけど。
うん、
で北海道のね、帯広市にはね、うん、モモンガ用のエコブリッジっていうのがあって。
うん、へぇ、 でも、モモンガ飛べるからブリッジいらなくないですか、うん、
そうそう、そうやねんけど、実はね、うん、道路のね、両側にその高い柱が立ってて、
うんうん、
で、そのてっぺんからね、突き出した棒があるんですよね。
う
ん、 で、そういう施設が設置されてるんですけど、
うん、
あの、モモンガって飛び立つのに、
うん、
あの、木の枝のように、その、ちょっと飛び出てる構造が必要らしいんですよ。
へぇ
で、柱のてっぺんの、棒、うん、横棒っていうのかな。
はいはい。
飛び立つように設計されていると。
あ、だから普段も枝から飛び立つ。
そうそうそうそう。
から。
ああ。うん。で、こういったね、あの、道路横断施設っていうのは、都会の高速道路だったり、あと森の中であっても、うん、その、交通量が多いっていうところには設置されてないんですよ。で、交通量がゼロの道路っていうのは、まあ、当然ね、うん、動物渡り放題。なのに対し、
うん、
あの、常に車が通るようなところっていうのは、
うん、
もう動物が渡ろうという気にもならないっていうか、なんかバリア効果っていうのらしいんですけども、
うん、
で、交通量がね、中途半端に多いところっていうので、車と動物の接触が起こりやすいということです。で、まあね、もともとやっぱりね、道路が作られる前っていうのは、
うん、
周辺一帯が、まあ、道路、動物の生息域っていうことで、
うん、
自由に、まあ、移動ができたわけなんですけど、
うん、
動物の種類によっては、うん、広い範囲が必要な種もあって、
うん、
やっぱりね、あの生息に必要な場所がどれだけあれば十分かというのは、
うん、
なかなか一概に言えないっていうところで、
うん、
で、また、あの、ライフステージによる、その移動だったり、縄張りなんかを形成する、そういう種もあって、まあね、できるだけ広い範囲が連続している必要があると。で、ね、道路がね、一本通せば、その連続性を分断してしまうと、
いうことなん
ですけど、やっぱね、道路横断施設を設置することで、
うん、
その連続性を確保することができると。
うん、
で、あの、現在ね、こういったあの連続性を、うん、あの、可能な限り確保して、
うん、
あの、道路をまあ建設する試みが始まったところなんですけど、
うん、
北海道では、まあ、今後もね、あの、高規格道路なんかの道路網が整備される計画なんですけど、
うん、
あの、経済効果だったり、あの、災害時の緊急避難路なんかの評価がされてて、
うん、
まあ、その整備の可否っていうのが、まあ、判断されているんですけど、
うん、
まあね、確かにこの道路が開通したら便利だなと、いうふ
う
に、まあ、思うところは多いんですけど、
うん、
一方で、
うん、
まあ、この道路を作ることによって、
うん、
このどれだけの環境影響があるかと、いったその環境アセスメントっていうのがあるんですけど、そういうのはね、事前に行われているんですけど、
うん、
やっぱり積極的に公表はされていないなと。
あ、そうなんですか。
で、今後はさ、今後さ、あの、自分が通る道で、
うん、
どれぐらいの環境影響があるかというのがわかるようなサイトになったり、
うん、
あとは表示がされていると、
うん、
まあ、環境意識も高まるのかなというふうには思うんですよね。
ちょっと見てみたいね、そういうサイトあったら。
で、そしてね、何よりあの、
うん、
子供たち世代のために我々大人がどれだけ努力をしてきたのかと。
うん、
で、当然、その、そういった道路横断施設なんかの開発みたいなのもやっているし、
うん
うん、で、次世代のためにどれだけ配慮してきているかというのも示してですね、
うん、
やっぱり次世代の不安を払拭していけるようにするというのが、まあね、うん、今の生きている我々の責任ではないだろうかと、いうことなんですよね、
うん。
ということで、以上です。
最短。
ムササビとモモンガのその見分け、
うん、
がわからんっていう人も多分多いし、さっきザブトンとハンカチって言われても、
なおちょっとわからんっていう感じもあると思うな。
うん、
でもそんな人たちでも、あの、ドルマンスリーブのフックを見てさ、ムササビみたいやなとか、うん、モモンガみたいやなって言ったこと一回ぐらいあると思うの。
ああ、うん、ある、ある、ある。
あるやんな、やっぱり。
うん、あるね。うん。
あの袖の形って、なかなかに不思議な形してるよね。
そこで、確かに。
うちベトナム旅行行った時にさ、アオザイオーダーメイドで作ってもらったの。
ああ、ほうほう。
アオザイって袖の縫い目の部分がラグランスリーブって言って、襟ぐりから脇に斜めに入っているタイプのやつ。うん、
あ、はいはいはいはい、
うん。あれでかなりもサイズも腕周りに完全フィットぐらいの。
うん。そうよね。すっごいぴったりよね、アオザイって。
そう。こんなにぴったりなんやと思って、なんかその着心地が、うん、あ、知らない国を味わってるなっていう感じがすごくね、記憶に残ってるの。
うん、
なので今回はね、袖について調べてみたの。
うん、
お
この、アオザイのラグランスリーブ、
うん、
その袖の形ってどこの発祥なんかなってまず疑問に思ったから調べてみたの。
うんうん、
うん。そしたら、イギリスらしくって、
ほう。
もともと、あの、初代ラグラン男爵っていう陸軍の軍人の人が、
人の名前やったよ。
この人が、あの、うん、1815年のワーテルローの戦いで片腕をなくしたんやって、
ほう。
で、その状態で脱ぎ着しやすいものっていうことで、そういうコートを仕立て屋さんに依頼したのが始まり。
ほう。
で、あれの利点っていうのが、
うん。
肩周りが割と動かしやすい。
ああ、うん、そう。ね、うん、うん。
とか、あと、うん、雨に降られた時に、
うん、
普通の袖の形だと肩先に縫い目があるよね。
うん、うん。
だから上から降る雨はその縫い目から入っちゃいやすいんやけど、うん、ラグランスリーブの場合、この真上には縫い目がないから、雨が染み込みにくいっていう利点があってんで。
お
ー。うんうん、で、結構トレンチコートとかにも使われてた。
あ、そうね、トレンチコートもラグランだね。
そうそう。うんうん、意外と実用性も高いんやなと思って。
うんうん。
まあ、ただその、アオザイっていつからラグランスリーブなのかっていうの、うん、見てみたら、
うんうん、
ラグランスリーブの青材がどんどん出るようになったのが1960年ぐらい。
うん、
割と最近っちゃ最近な感じなんやけど。
そうですね。う
ん
う
ん、それより以前って、一番多かったのは身頃と袖が一体になってるもの、
うん、一体
あ、その、うん、え、なんだっけ。切ったら、半分に切ったら2枚、2枚、あ、そうやな、なんていうやろ。
前と後ろを1枚ずつで引っ付けてるみたいな。
はいはい。
そうそう。そのタイプって、ある意味運動性はすごくあるんやけど、シワがすごくできやすいんよね。うん、脇のところとか、肩のところに、どうしてもこう腕を下ろした時に、シワができちゃうんやけど、で、それがラグランスリーブになって、そういうシワが寄りにくくなって、
ほうほう。
まあ、このラグランスリーブを採用する流れみたいなものには、フランスの植民地時代がやっぱり絡んでて、
うん、
西洋のそういう服の作り方を輸入するというか、実際留学して勉強しに行ったりした人が、これを導入してみようって言ってやったのが、バッと広がってんて。
へー。
だからこのラグランスリーブになったからこそ、今のあの、ピタッとした、この上半身のシルエット、
うんうん、
があるんやなっていう感じやね。
へぇ
ー。まあ、袖って、今言ってたラグランスリーブとか、はじめのドルマンスリーブとか、うん、いろいろ言ってるけど、どんな種類があるんかなって知りたくなったから、
うんうん、
か一覧を見てみてんけど、
うんうん、
だいたい袖の長さでついてる名前、半袖、長袖とか、
うんうんうん、
あとは裁断方法でついてるもの、
裁断方法、
袖自体が1枚立ちなのか2枚立ちなのかで、うん、ワンピーススリーブとかツーピーススリーブって呼ばれるらしくって、
ああ、
まあ、あとは、装飾的な袖、うん、ティアードスリーブとか。
ほう。
あとは、袖付けの構造。
うん。
これが、さっき言ってた、ドルマンスリーブとか、ラグランスリーブとか。
うん、うん、うん。
で、あとさっき、普通の袖って言ってたけど、
うん。
その、肩の部分を、ぐるーっとこう、うんうん、縫い目が囲んでるやつね。
うん、うん。
あれ、セットインスリーブって言うんやって。
セットインスリーブ、へー。うん、
で、これとはまた別で和装で言うと、振り袖とか、広袖とか、うん、いろんな袖の名前があると。
うんうん。
まあ、袖は袖でもやっぱりいろいろあるなぁと、改めて思ったんやけど。
うんうん。
ここでね、いろんな袖を調べてて、
うん、
絵っていうものに出会ってんけど。
うん。
袖を通さない袖があると。
うん、え？袖を通さない袖？
そう。普通袖は袖を通してきたぞってことやねんけど、
うんうん、
トルクメニスタンのテケ族の女性の伝統衣装でね、
うん
うん、
チルピーっていうコートがあるんやけど、
うん、
すごい刺繍がぎっしり施された重そうなやつ、
うん、
その特徴っていうのが、もうその刺繍もすごいけど、うん、刺繍を置いといてもっとすごいっていうのが、
うんうん、
袖がすごく長いっていうことと、
うん、
しかもその袖は飾りの袖で腕は通せない構造になってるってこと、
うん、ただブラブラブラしてるだけ。
大丈夫、ちゃんと止めてありますんで。
あ、止めて
ブラブラはしてそして何よりこれ、羽織るんでもないんよ。
うん、
頭に被って、あの、日本でいうカズキ、あれと同じようにして頭に被って着用する、
うん。
そもそもこの長い袖、
うん、
不便やん、
うん。長すぎたらね。
だからね、逆にその長い袖って非労働性みたいなものを象徴するパーツになってて、
うん、
で、元々は、その、袖を通して着てたコート、
うんうんうん、
で、かつ、たまにこう、頭にも被せて、カズキみたいにしてたっていうのの、
うん、
袖はもう形だけ残り、なぜならもう頭にしか被らなくなったから、
うんうん。
で、その袖っていうのは、富とか社会的地位の象徴のパーツとして残り続けたっていうことなんやって。
じゃあ、金持ちの人は、たくさん袖がついてるの？
長い。袖がいっぱいはな、なんか、ちょっとアホっぽいよな。でもやっぱりこのね、袖もそうやし、なんか装飾としての刺繍っていうものもすごく、そういう、うん、なんていうかな、富とか社会的地位っていうものをすごく象徴してるような力強さはあったね。うん、
ああ。
そもそも、うん、あの、トルクメニスタン砂漠気候やから、
うん、
多分昼間の日差しは遮りたいし、
うん、
ちょっと日が陰ってくるともうちょっと寒いなっていうことも多いと思うの。
ああ。
だからそのずっしりしたチルピーはすごく気候にも合ってたんやと思う。で、これね、生地の色っていうのはある程度、うん、なんていうかな、決まりみたいなものがあって、若い女性は、濃い紺色、
うん。
で、中年ぐらいになると黄色で、
うん、
で、もう年配になると白のチルピを着る。
へ、う、ぇ、ん、
で、この表地に、いろんな刺繍糸を使って、すごいギュッと刺繍をしてある。
そうですね。今写真見てるんですけど。
あ、見てる。
うん、なんか全体にも、あの、刺繍がされてますよね。
そう、袖にもそうやし、他の身頃のところにもしてるから、結構やっぱ重そうやね。
そうですね。
大体ね、この、その刺繍の模様で、まあ、いろんなのあるけど、すごく多いのってチューリップらしくって、そのチューリップを抽象化して、こう連続模様みたいにしたものをずっとつなげて広げていくっていう。
ほう。
チューリップってイスラム教徒にとっては神聖な花らしくって。
うん、あ、そっか、よくあのトルコ で、絵皿とかの、うん、に書かれてますね。
あ、そうなんや。まあ、ただこのチルピ、その刺繍ってめちゃくちゃ絶対時間かかってるやん。
すごいですね。
この手間暇かかるから、うん、だんだん女性が社会進出していって、どんどんこう生活のスタイルも変わっていく中で、うん、チルピを着るっていうことはどんどん減っていって、
うん、
その代わりクルテっていう名前のコートが出てきたんやけど、うん、クルテはチルピより断然刺繍は少なくて、うんで、かつ袖も飾り袖じゃなくて実際に通せるコート。
うん、実用的なものって感じ、ね。
そうそう。だから被ることもできるし、うん、こう袖を通すこともできるっていうものに変わったんやって。
うん、
とはいえ、そのクルテも、うん、もう今では、よほど伝統的な結婚式をするとか、うん、何かしらすごい正式な行事に参加するとかの時に着るかどうかみたいな感じなんやと思う。うんうんこの袖を通さない袖っていうのは実はチルピーだけじゃなくて、
うん、
結構ねこのトルクメニスタンとか、うん、中央アジアの国に似たようなものっていうのはいくつか存在するみたい、
うん、
だからやっぱりその宗教とか気候とか、うんうん、そういうものから発生したんだなっていうのがそういうのでもわかるかなって思った、
うん
まあ言うたら袖が衣類としての機能以外を持ったわけよね、うん、チルピに関しては。
そうね、うんうん。
実はこれの例って他にもいろんな国であって、
うん、
例えば袖を送るっていう文化が中世のフランスではあったんやけど、
え、誰かにプレゼントっていうことですか？
そうなんです。今では考えられないけれど、こう騎士がトーナメントとか戦いに行くっていうその時に恋人が自分の服の袖をその人に送ると、うん、でその騎士はその袖を兜とか槍に取り付けて戦うと、うんう
ん自分の袖にするんじゃなかったん
や取り付けるの自分に
自分の服の袖にするの
よっぽど変わった人やったらしたかもな、うんまあ、これは今で言うとお守りを送るのに近いかな。ブーンと無事を祈って送るみたいなものなんやけど。
うん、でも送った人は袖なしで生活するってことなんやな。
この時の袖って基本的に取り外す仕様になってるんやって。うん、今って袖ってさもう完全に一体になって、うん。
あ、
うん、るやん。それでも、この時は、そうじゃなかったんで。
ああ、つけるやつね。なんか昔の、うん、映画とか見ると確かにあるね。
やってた？
うん。
この時に流行ったドレスでブリオっていうものがあってんけど、
ほう。
これがね、ちょうどその、袖の部分が、
うん。
袖口に向かって大きくラッパ状に広がる形。で、この袖を外してあげて、
うん、
それをくくりつけて戦うと、
うん。
よっぽどこう、風になびいてたんやろうなっていうのが想像できるのが、ちょっと楽しいなと思うけど。
でもなんか素敵って感じはするけど、戦いとしては邪魔くそくないのかな。
あ、でもトーナメントって呼ばれるものとかに関して言うと、
うん。
トーナメントの文化の一部であったっていう感じみたいよ。
ほー。
それ、両方の袖なんかな？
あ、両方の袖なんかな？
片方だけだったらちょっとでも変じゃない？
うん。片方は A さん、片方は B さん。
そんなのダメダメ、絶対ダメ。
揉めるから、揉めるから。
で、あの、戦ってる方も、あの、袖いっぱいもらってこう。
でも結構その袖に関してはいろんな文学とかにもエピソードが残ってて、
う
ん、当時のいろんなやりとりが残ってるみたいよ。まあこれ、フランス中世なわけやけど、
うん、
日本で言うと、万葉集で、
うん
袖を振るっていう表現がすごく多く使われてるんやって。
はぁ、はぁ、はぁ。
これは愛情表現とか、あとは別れの際に相手を思う気持ちを表すっていう場合が多いんやけど、
うん、
例えば、
うん、
岩見の矢、高津の山のこの間より、我が古袖を今見つらんか。これ、我が古袖を、うん、って出てるわけやけど、
うん
うん、柿の本の人もあろっか、
うん、
赴任先の岩見で、
うん、
奥さんと別れて、ちょうど大和へ戻るときに、うん、その高津の山の木々の間で、私がこの振ってる袖を、妻は見てるだろうかっていうことなんやけど、
うんうんうん、
でもここでさ、
うん、
山中でさ、
うん、
しかも木の生えてるところで、
うん、
袖を振っても絶対妻には見えないって分かってるやん、うん、本人は、
うんうん、
奥さんもせいせいしてるかもしれない
怖い
ぶち壊しじゃないですか、それでは。
ぶち壊しやんか。柿の本ひとまろに謝って。
すいませんでした。
この、振るっていう動作。
うん。
これってね、すごい日常の中に、今の私たちの中にもあるけど、
うん。
本来、呪術的なニュアンスっていうのがあって、
ほう。
日本だと、
うん、
根本的には魂を招くみたいな意味の動作として、
うんうん、
儀式とかで使われてきたんやって。
うん、
で、それが万葉集の中のこういう場面で言うと、
うん
まあ、柿の本の人丸は目には見えない妻に対して袖を振ってると。
うんうんうんうん、
それは妻の心とか言ったら魂のようなものに向かって袖を振ってる。
うんうんうん、
それで近くにいたいみたいなこととか、うん、寂しいとか旅への不安みたいなものを表現してるのが、
うん、
この我が古袖を今見つらんかっていうところなんね、結構来るよねうちらも手を、
うん、
そうですね、うん、
本来はその袖をこう振ればいいってことやんな。
うん、
何を着てるかによってさ、
うん、
振り方も変わるやんね、
うんうん、
めっちゃ振らんと、うん、なんか振れてくれない袖とかさ、ちょっと振っただけでヒラヒラってなってくれる袖とかさ、いろいろあるわけやん、
うん、まあ私は長袖ですけど、
あ、振れるやん。
私あのそれタンクトップ着てるだけなので、そ
んな触れない。
でもね、あの自前の袖がもうなんかついてるから大丈夫。
あ、振っとこう。
モモンガもムササビもリス科の動物っていうことだったんで、うん、リスって食べられるのかなと思って、
うん、
検索してみたんですよ。
お
そしたら、なんかゴールデンカムイっていう漫画に、リスのチタタプっていうアイヌの料理が出てくるっていうのが、なんか出てきて、で、どんなんだろうと思って、このゴールデンカムイっていう漫画を読んでみたら、結構面白くてハマっちゃいました。
そうなんや。
あ、お二人は読んだことあります？
ない。
最初のとこだけ読んだことがあるかな、ぐらい。
あ、そうですか。じゃあ、うん、もういきなりリスのチタタプ出てきたとこかな。
うん、一巻目から出てたよね。
そうね、最初の辺に出てきてましたね。
うん。
うんで、ちなみにこのゴールデンカムイっていう漫画の、内容なんですけど、
うんうん、
舞台は日露戦争後の北海道です、うん。で、アイヌが隠したとされている金を狙って、元軍人とアイヌの少女、それから陸軍第七師団 そして、うん、なぜか五稜郭で死んでなかったっていう、土方歳三が、その金の争奪戦を繰り広げるっていう内容なんですけど、で、このアイヌの少女、アシリパさんって言うんですけど、とってもなんか可愛らしい子なんですよね。で、子供なんですけど、もうなんかすごくアイヌの文化のことをよく知ってて、なんか子供というよりも本当におばあちゃん並みっていうか生き字引き並みに詳しくて、でアイヌのこう狩りの仕方とか、あといろんな伝承とか、であと料理も紹介ところどころでされるんですよ。でこのリスのチタタプっていう料理なんですけど、作り方はリスの皮を剥いで、で、丸ごとナイフでよーく叩いて、で、まあ、なんていうの、叩きですよね。で、それを生で食べるの。
生の。
っていう料理。うん。だけど、まあ、残ったものは、お汁、いわゆる鍋物っぽい感じですかね、お汁物といっても。その中に入れて、つめれ団子みたいな感じにして食べる。だそうです。で、こうやって叩くことによって、骨があっても食べにくい、こう、小動物も食べやすくなる。っていうことらしいです。で、このチタタプのチっていうのが、私たちがとか、あと何々されるっていう意味。で、タタは細かく刻むこと。で、プーはもの。っていうことなんですって。で、漫画の中では、チタタプ、チタタプって言いながら、叩けって言うんですけど、で、叩いてるんですけど、これは作者の創作らしいです。別に黙って叩いて、別にいいらしいです。ということで、今回はアイヌの料理について話してみたいと思います。で、他に、よくチタタプにされるのは魚で、特に、鮭。で、鮭でも、鮭の頭とか、エラ、あと中骨とか、ヒレとか、まあ、普通は捨てちゃうようなところですよね。し、そんな、なかなかそのままでは食べられないようなところを叩いて、よーく叩いて、そして、白子を混ぜるんだそうです。で、あとは砕いた昆布とかネギとかを混ぜたりもするらしいです。
え、それを生で食べるの？
そうです、そうです。
寄生虫も叩けば大丈夫ってこと？
いやいやいや、だから身は入ってないの。身の部分は寄生虫のやっぱり恐れがあるから、身は入れてないんですよ。だから、顔のところと、とか、枝とか、そういうところだけで。で、アイヌの人たちは、生で食べるものと火を通すものっていうのは、きちんと分けて、料理してたそうです。だから、やっぱり、寄生虫の恐れがあるものは、必ず火を通して食べるし、それに、取り立てを食べるっていうのもありますしね。だから生で食べる。だそうです。で、ちなみに、鮭の頭使うんですけど、目玉は一緒に叩かないくって、おやつとしてそのまま食べるそうです。
おやつなんや。
おやつ。以前、カナダのイヌイットのことを調べたんですけど、この時に、イヌイットも目玉は子供たちのおやつで、子供たちがね、飴玉みたいに口の中にこう大きいの入れて、食べてるっていう写真がありました。だから割と似てるんだなぁと思って。あと、脳みそも生で食べるです。で、この漫画の中では、取った獲物から、もう本当にちょっとだけ取れる貴重なものっていう感じに描かれてて、獲物を取った人とか、あとお客さん的な人に振る舞われるっていう感じ。 です。で、私も、コレクションしてる魚のあの、耳石を取り出すときに、こう、頭蓋骨を割ると、脳みそが入ってるわけですよ。うん、で、この漫画を読んで以来、食べてみようか、どうしようかなって思うんですけど、さすがに生で食べる、って思って食べてないんですけど、あ、これを食べるんだな、と思って。思ってます。で、アイヌの食生活は、狩猟で得られるものの他に、山菜もたくさん食べてて、で、種類も豊富なんだそうです。北海道で自生している植物で、食料として食べられるものは、300から500種類もあるんだそうですよ。で、食べ方としては、おひたしにしたりとか、あと薬味にしたり、乾燥させて保存もするし、薬としても使うし、あと根っこからは澱粉を取って、食べたりとか。で、だけど山菜ってキノコと同じで、毒を持つものが多いんですよね。
結構、トリカブトなんかもある。
そうそうそうそう。だから、トリカブトも、見分けがなんか、二輪草とかいうのと見分けがつかないらしいんですよね。だから、花の咲く時期に取るとか、なんか、そういう取り方があるみたいですよ。そうするとわかる。花は明らかに違うから。とかね、でもね、あとね、毒があっても、これは茹でて干したら毒が抜けるとか、この時期にはこの毒はどこら辺にこう溜まるから、そこだけ取り除けば食べられるとか、すごくなんか知識が豊富なんだそうです。で、一番よく食べられてるのは餃子ニンニクだそうです。で、グッチさん家の方って餃子ニンニク普通に売ってるんですか？
売ってはいるね。売ってるけど、買うことはなく、取りに行く人も多いし、お裾分けがあったり。
どんな味なんですか？
どんなって言ってもな。
うん。
ほんと、ニンニクの香りというか、すごい食欲増進させるような。
書いてあるのを見ると、ニンニクとニラのような香りって感じ。やっぱそんな感じなんですか。うん、いや、なんかこっちでは売ってないので
。
なんかうち、食べたけどな。
あるあ、そうですか。
天ぷらにしたり、ね、あとなんだっけ。
天ぷらにもするんですか。
醤油漬けにしたりすると、醤油も美味しいし、あとね、なんか、別のとこでは、ニンニクのちょうど、なんていうの？あ、ニンニクじゃなくて、ニラか。ニラか、やったかな、ニラにとすごい似てるから、それのね、掛け合わせて、餃子菜っていうのを商品として売ってるところもあるよ。
あ、そうなんですか。なんか今はね、栽培もされてるっていうふうに書いてありましたけど。
だいたい時期は春やね。
あ、そうですか。じゃあ春に北海道にいたら割と普通に手に入る。
手に入る。
ああ、じゃあ今度春に行くときは。へえ、で、だけど野生のものはなんか成長がすごく遅いらしくて、なんかこう収穫適期は葉が2枚になる頃らしいんですけど、そこまでなるのに6年から7年かかるって書いてあります。だから、アイヌの人たちは、葉がまだ1枚のものは取らないし、必ず根っこを残すんだそうです。と、あと、毎年同じ場所で取らない。なんか、こう、山菜とか、まあ、何かにつけてなんですけど、間引きをして得るっていう考えが根付いているらしいです。まさに SDGs ですね。で、あと、穀物とか豆類とかジャガイモとかなどを家の周りで小規模に栽培してたんだそうです。で、ジャガイモからはですね、驚いたことに、 覚えてるかな、この番組が始まって間もない頃だったと思うんですけど、うん、ペルーのチューニョっていうものを紹介したんですよね。
すっごい名前は覚えてるわ。
そう、じゃがいもを凍らせて乾燥させて、凍らせて乾燥させてってしてて、水分を徐々にこう抜いてって、で、ちょっとなんかこう発酵もするのかな、なんかちょっと臭くなるんですよね。それをアイヌの人たちも作ってたんだそうです。
へー、そうなんや。
ペルーのものは、その発酵させたそのものをもう、そのまま料理に使うんですけど、アイヌの人たちは、これをさらに水につけて、洗って、で、この、洗ってすると、でんぷんが落ちますよね。沈殿しますよね。うん、その、でんぷんを固めて、乾燥させて、保存して、で、使いたい時に水加えて、練って、で、焼いたり、あと、お粥に入れて食べたりとか、で、してるんだそうです。ペネエモっていう名前だそうです。うん。なんかね、チューニョより美味しそうだなと。
どういう違いが出てるんやろうか。
いや、やっぱり、なんか、一旦こう、まあ、水にさらしてってしてるから、うん、うん、そんなに癖がなさそうな気はしますけど。
まあまあ、いわゆる片栗粉じゃないの？
そうですね。片栗粉だけど、ちょっとやっぱり発酵さ、してるような感じで、なんか香りがあるみたいでしょ。作って食べた人の話なんかだと。うん。うん、
いや、わからない。昔、もしかしたら昔の人参とか昔のピーマンみたいに、この香りがないと、なんか食べた気がしないみたいな。
そうそうそう。うん、そうなんですよ。で、結構年配のアイヌの方たちに、うん、懐かしい料理はっていうと、これが出てくるそうです。うん、やっぱこれ懐かしい味っていう風らしいですよ。で、アイヌの人たちは、狩猟採集民族なんですけど、うん、肉とか魚ばっかりじゃなくて、山菜や、その山菜の根っこから取れるでんぷん質とかを多く食べてて、うん、植物性が8割、動物性が2割の食生活だそうです、うん。で、これって昔の日本の食事と同じぐらいの割合なんだそうです。うん、で、調理法も煮ることが一番多くて、次に焼く、それから和えるっていうのが続くらしいです。これも日本のと同じです。だから結構共通点があるそうです。で、漫画の中で食事をしながら、ひんなひんなって言ってるんですよね。これはありがたいありがたいっていう意味で、食べ物に感謝する言葉なんだそうです。日本も食べる前にいただきますって言いますよね。だから食べ物に感謝して食べるっていう意味でも、なんか、共通点があるような気がします。でですね、このゴールデンカムイのカムイっていうのは、神って訳されることが多いんですけど、もっとこう具体的に言うと、人間のために役立ってくれるものを指すんだそうです。動物とか植物とか、あと道具類、あと火とか水とか、そういうものもカムイなんだそうです。で、カムイっていうのは本来カムイの世界に暮らしてて、で、人間との関わりを持つためにたまーに人間の世界にやってくるんだそうです。で、その時に人間の目に見えるように衣装を着てくるんだそうです。で、動物だったら動物の衣装を着てやってくるわけですよ。で、その衣装、その毛皮とか肉とかは人間へのお土産でもあって、で、人間はそれを感謝して受け取る。っていう考え方なんです。
着ぐるみみたいに聞くと
か。着ぐるみっていうか、まあそういう、まあ、概念っていうことですよね。
ふなっしーは梨の妖精でカムイやったこと
そうかもしれませんね。じゃあふなっしーはちょっといけどって。 ね、毛皮ではないですけど、うん、あの皮とは、あの、なんか肉付きですからね。いただいてもいいかもしれないです。
怖い。
でも、だからそうやって神様が、そのお土産として、あの、持ってきてくれるものだから、
うん、
その、食べ物っていうのは、やっぱり、その、いただき物だから、その、粗末にすると、その、持ってきてカムイが、そんなことするんだったらもう人間の世界にはもう行かないよっていうことになって、へそ曲げちゃうかもしれないじゃないですか。
うんうん、
そうなっちゃうと、動物とか植物とかが姿を見せなくなって、食べ物がなくなって、ね、あの、飢餓に陥っちゃうじゃないですか。うん、だから、アイヌの人たちは食べ物をすごく大切にして、で、食べるときに、ひんなひんな、ありがたいありがたい。そして、なんか、おいしいおいしいってことで、うまいうまいって言いながら食べるんだそうです。うんうん、
では今回もいただいたメールご紹介しましょう。5つ目お願いします。
はい、ぴょこさんからいただきました。青虫の回拝聴しました。腹ペコ青虫、私も何度も読んだ絵本の一つです。グッチーさんの絵本や児童文学の翻訳についての話を聞きながら思い出したのが三木拓さんのことです。小学校低学年の国語の教科書にも採用されたお手紙という物語をご存知でしょうか。カエルくんとガマくんという2匹の仲良しなカエルのお話です。原作はアーノルド・ローベル。原文も温かな文体ですが、その英文にさらに日本語としての温かみを持たせた翻訳が素晴らしい作品です。この2匹の親友カエルの物語はお手紙だけでなく、シリーズもので4冊の短編集が発表されており、どれも友達ってなんだっけなと考えさせてくれる優しい物語です。子供の頃に大好きだった絵本はいくつかあり、広く評価されているものもたくさんありますが、小学校低学年で読むくらいの児童文学は高い評価がされているものは絵本ほど見かけないように感じます。翻訳の素晴らしさに対する評価はさらに少ないのではないかと常々考えている次第です。寒さが緩み、季節の移り変わりを感じる時期になってきました。引き続き体調を崩されませんようご自愛くださいね。またお便りいたしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
知ってた？これお手紙。
そうそう、今持ってきたんですよ。
持ってる
んや、ね、お手紙あります。英語の方なんで訳文じゃないので、どういう風にこれが訳されているのかはわからないんですけど、
へ
ー、うん、あの誰だっていう物語、うん、はい、あります。
すごい。
うん。そう。手紙もらったことないっていう、
うん、
のに対して、
うん、
手紙を送ってあげるんですけど、
う
ん、でもそれを託したのが、カタツムリくんなんですよね。カタツムリくんに託すので、なかなか届かないっていう。うん、そんなお話です。
へ
ー、そう、なんかね、結構すごく、あの、他にも何編か私の持ってるのにも入ってるんですけど、
うん、
なんか短い物語なんですけど、
うん、
なんだろうね、ちょっとわがままなような気もするし、
う
ん、でもそれが友達なのかなっていう。
あ
うん、ただただ本当になんか思いやってるっていうだけでもなかったりとかするんですよね。
うん、
うん、だからすごくね、面白いと思いますよ。
へ
え、うん、
それはポチコさんはなんでその英語のやつを買おうと思った？
これね、昔、 英語の勉強をしようと思った時に、多読っていう、たくさん読む、
うん。
簡単な、物語をたくさん読むと、自然に、子供が英語を身につけるみたいに、自然にこう、身につくっていう、そういうのがあるっていうのを知って、あ、そうか、ただ、こう、なんていうのかな、構文みたいなの、
うん、
覚えるよりも、うん、こっちの方が、楽しくていいなと思って、
うん、
で、すごく最初簡単なのかなと思って、でもどれを選んでいいかわからなくて、
うん、
で、本屋さんではなかなか売ってないんですよね。
うん、
で、アマゾンで適当にポチッとしたんですよ。なんか評判の良さそうなものを、
うんうん。
で、この本もその時に買ったんですけど、これは、でもかなり簡単で、多分中学校に入って、本当に英語を習い始めましたっていう子にぴったりじゃないかな。全然抵抗なく読めると思いますよ。そうそう。で、さすがにちょっと簡単すぎるなと思って、一冊買っただけで、あとの三冊あるみたいですけど、買ってないんですけど、そう、英語を勉強し始めたお子さんなんかがもしいらっしゃったらおすすめですよ。
あ、いいかもね。それを読んでみてさ、ポチコさん的には、日本語訳にするならこうやなとか、思う？
あー、私ね、こういうののボキャブラリーが全く、だから例えば、ザ・レターっていう題名なんですけど、
うん、
これでお手紙って出ないんですよ、うん。
出ないやろ。
多分、手紙ってなっちゃうと思うんですよね。だからね、私はセンスがないと思います。
これ簡単なものこそ難しいんじゃないの？
そうですね。確かにね、逆に。そうね。
うち高校のなんか卒業なんか研究みたいな感じでやったのが、
うん、
忘れられない贈り物っていう絵本。
うん。
日本語の絵本と、うん、それの、うん、原作、英語版のやつを、
うん、
どっちも読んで、
うん、
どっちも訳すの。日本語は英語に、英語は日本語に。で、その訳したやつを見比べるっていうのをやってみたけど、本当になんかめちゃくちゃハードルがありすぎて大変やった。
あれ、一回、検索で何だっけ、翻訳機、翻訳サイトみたいなのが、に一回入れて、もう一回日本語にすると、うん、全くわけわからん日本語になるときあるやん。
そうなんだ、戻んないんですか？
うん、戻らない。
あ、そうですか。
で、それぐらい、それが戻ってもちゃんと意味がわかるぐらいの、なんていうの、簡単なものにしないと、絶対ニュアンスは伝わらないんやろうなっていうところはある
ね。そうですね。だから、英語を日本語にするのも難しいですけど、でも、逆に日本語を英語にするのだって、いや、
めちゃ難しかった。
ちょっと無理かなって私なんか思いますけどね。
でもあれ一回やってみるとすごいね、面白いよ。
そうですか、うん。
やっぱり翻訳者の人越しに見てるんやろうなっていうのがすごくよくわかった。
へぇー。いや、どっちにしてもでもボキャブラリーがないと。
そうね、どっちもね。
あれですよね、言葉を思いつかないから、いやー難しそう。
難しいけど、ピョコさんのおかげでそのことを思い出したわ。
思い出した。
ピョコさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、次のメール、ぐっちーさん、お願いします。
はい。ぐっちーさん、ポチコさん、たまさん、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。第117回で、 大作家先生のエッセイのお題募集をされていたので応募してみようと思いました、生き物ではなくても良いということでしたので、うん、マンホールと言いたいところなんですが、それではあんまりなので、タマさんが紹介されていた衝撃の奈良のシエスタ習慣にちなんで昼寝でいかがでしょうか。昼間に活動する動物も夜行性の動物もいますし、もしかしたら太陽の動きとは関係なく寝たり起きたりする生き物もいたりするんですかね。グッチーさん、もしよかったらそんな切り口でお話をお願いします。妄想旅ラジオの方では第120回あたりでポチコさんの気軽な無制限フリートーク会をお願いできればと思います。ちなみに茨城市も茨城ですだって、はい、ふたさんぽびとということで、ふたさんぽびとさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうなんですね、茨城市も茨城なんですよね。そう、うちの夫に言ったらへーって言って、そう、ふたさんポビトさんにお礼を言っといてくださいということで言ったので、ありがとうございます。この間、
うん、
大阪の親戚の法事に行ったんですよ、車で。お
う
お
う、うん、
で、高速道路で、うん、茨城市を通ったら、
うんうん、
ちゃんと、下にローマ字で茨城って書いてあるのを、ちゃんと夫婦で確認してもらいました。
しちゃったな。
本当だーって。
お
うん、
エッセイなんですけど、あと、
はいはい。
3回分ぐらいな、2回か3回分ぐらいになったのかな。
うん。
今、タマさんのスズメと、
うんうん、
あともう一個かな、は、あるので、昼寝か、あとね、うん、ツイッターの DM でも、ふわゆさんから、最後の晩餐というのをいただいているので、
うん
うんうん、
まだまだちょっとね、先になるかもしれないんですけども、お待ちいただくということで、お願いいたします。
うん、妄想旅ラジオの方の、はい、あれもね、なんだ、
お題、
うん、お題もね。
そうです、そうです。
ああ、生き物の、ね、
妄想旅ラジオの、ね、うん、そう、
はいはい、
そう、ぜひ送ってください、
うんうん。
そっちもめっちゃ募集中です。
そうです。募集中です。
もしね、リクエストがなくなった段階で、うちらの好きなやつをやるしかなくなるよ
ね。うん、そうやね。
うんうん。まあでもそれもたまにはいいですけどね。
まあね、たまには、ね。
順番にリクエストを してみるっていうのもいいかもしれないですね。じゃんけんでもして、誰か順番に。
ね。
3人の中からね。うん。
確かに昼寝は面白いと思うので、うちもちょっと期待。
うんうん。
田さん、ポビトさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
あと、お知らせがあるんですよね。
はい。
このね、妄想旅ラジオなんですけども、
うん、
なんと、
うん、
Spotify でも聞けるようになりまして、
うん、
一応そちらにも登録してみました。なんかね、この間、うん、ちょっと、問い合わせて、そちらの方でも、聞けないですかっていう問い合わせがあったので、登録をしてみました。
うん、
あとね、もう一つ、はい、なんか、信用できないページですっていう案内が出るとかって。
あ、なんかツイッターで？
うん、Google ポッドキャストだったかな。で、聞いてたら、うちの方の、妄想旅ラジオのページが、http って言って、鍵がかかってないの、ページなんで。
セキュリティの問題で。
そうそう、セキュリティの問題で、https っていうのにしないと、その表示が消えないんですけど、
うん、
一応安田さんに相談して、前向きに検討してくれるということでしたので。
前向きに検討してくれるんや。めちゃくちゃありがたいな、もう。
うん、
うん、
ということなので、はい、ぜひちょっとお待ちいただくということに
そうだね。ね、まあ、聞けるところでは聞けるので、聞けるところで聞いてもらってお願いします。
うん、そうですね。
ホームページもね、結構、このね、8年ぐらいやってるとね、なんかこう、ぐちゃぐちゃっとしてくる、なんかこう、ここ聞けない回があるとかいうのが結構ね、うん、もう散らかった部屋みたいになってるので、今、ホームページが。うん、そこもちょっと綺麗に整え中なので。
はい。まあ、ゆっくりね。たまさんにお任せで。
はい。
申し訳ないです。
まあ、頑張りますんで、そこら辺は。はい、ぜひ、リクエストください。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。メールアドレスは、妄想旅、@gmail.com、mousoutabi、@gmail.com です。ぜひ、気軽に送ってきてください。じゃあ、今回も、この辺で、
はい。
また来月お会いしましょう。
はい、さようなら。
さようなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。